2020年9月7日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード62をお送りいたします。先週発表された主なニュース出来事につきまして5件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず1点目は Google Cloud Next 20 On Air 第8週、こちらは9週にわたって行われている Google Cloud の年に一度のロングランのイベントです。で、毎週毎週テーマが違うんですけれども、第8週はクラウド AI についてがテーマとなっておりまして、本当にたくさんのブレイクアウトセッションが、ビデオで配信されて、公開されております。ビデオだけではなくて、アメリカ地域向けとアジア地域向けのに適した時間帯に、それぞれスタディジャムのライブセッションやデブトークスなども行われました。本当に、もういろんな取り組みがあったり、あとはこの Google Cloud Next 20 On Air に関しては、長期にわたるイベントなんで、もう約2ヶ月ですよね。なので、そのイベントの期間内にやっぱり新しい取り組みとかそのイベントに関しても機能を向上していくっていうところが続々とこう発表されたり記事とか YouTube のビデオの配信とかそれからコミュニティについての取り組みなんかの情報が更新されていて、やっぱ日々毎週毎週変わってるなという感じで、そういった部分でも参考になったり刺激になったりしました。続きまして、2020年9月1日 Google Webmasters 公式 YouTube アカウントが Webmaster Conference Lightning Talk シリーズの新エピソードを公開しました。今回のエピソードは HTTPS についてのもので、サーチリレーションズのリード、ジョン・ミューラーさんが HTTPS がどのように機能するか、なぜ利用すべきか、HTTP から HTTPS への移行をどのように計画するかなどと、これらに関連する一般的な質問について回答しています。YouTube で10分ちょっとの、話なんですけど、この Webmaster Conference Lightning Talks シリーズは本当に参考になっていいなと思います。もう日本の場合は HTTPS に移行されてるサイトが多いと思うんですけど、まだやはりそのサイトによってはそんなに簡単に移行できないっていう場合もあると思うんですけれども、よろしければぜひご覧になってみてください。続きまして3点目、Bing が編集と確認が容易な新しいロボット .txt のテスティングツールをロールアウトしました。で、これはロボット .txt のテストツールなんですけれども、URL を入力して内容のテストを行ったり、それからその内容を編集してダウンロードして、でそのダウンロードされしたファイルをサーバー側のドメインのトップドメインにアップロードして、ロボット .txt を設定するというようなことができる機能で、なんか使いやすいみたいです。まあ、あんまりロボット .txt を頻繁に変えることはないと思うんですけど、やっぱりちょっとしたことでもツールが整ってると助かるときっていうのはあるかと思います。次の話題は Google 画像検索に関してです。Google 画像検索でライセンス可能のバッジの表示開始が始まりました。表示が開始されました。Google 画像検索でライセンス可能というような表示が、確かにモバイルで画像検索してたら出てきて、って思ったんですけれど、もうこれからはそれがライセンス可能とか、あとはこれはもしかしたらライセンスがありますよみたいな表示があります。で、ライセンス可能の場合には、 構造化データでマークアップを行うと、ライセンスに関連する詳細へのリンク、それから画像を入手できるページへのリンクなどを表示することが、検索結果で表示することができます。それからパソコンでの画像検索では、クリエイティブコモンズのライセンス、またはコマーシャルライセンスの画像をフィルターして検索するというようなこともできます。で、これらに関しては Google の方で発表記事とか、いろいろなドキュメントを公開しています。本当に、ドキュメントも充実してるなと思います。また、Search Consoleの方でも、レポートで表示されたり、あとは、リッチリザルトのテスティングツールの方でもテストすることが可能になっています。最後、5番目なんですけれども、Twitter がアクセシビリティ機能の向上改善についての取り組みを発表しました。こちらは、2020年9月2日に Twitter の公式ブログで発表された内容になるんですけれども、アクセシビリティ、の向上のための取り組み、計画などの更新情報についての記事です。Twitter は7月にボイスツイートのテストを発表して、一部のユーザーに提供を開始したんですけれども、その時にそのボイスツイートにはキャプション表示がないと。で、キャプション表示がなかったら耳が不自由な人にはボイスツイートが理解できないじゃないかっていうことが結構ツイッター上でも話題になって、で、そこからさらに発展してツイッターの社内にはアクセシビリティの専任のチームがないということが分かったっていうことで、それもすごい話題になってました。で、それから、2ヶ月経ってないんですけど、今回の発表ではフィールドからのそのような批判とかの声をもとに、ツイッターがもう2つ専任のチームを、アクセシビリティ専任のチームを作りましたという発表をが含まれています。で、1つはアクセシビリティセンターフォーエクセレンスという名前のチームで、これはもう本当にツイッターのプロダクトだけじゃなくて、例えばツイッターのオフィスとか、そういう仕事の環境、それから採用とか人事とか、そういったことも含めてアクセシビリティに関してもう全般的に携わっていくという専任のチームです。で、もう一つのチームはエクスペリエンスアクセシビリティというチームで、こちらは既存と新しい機能の製品の開発チームとか、それから事業部の中でより良好で幅広いアクセシビリティを実現するために、人員やツイートを、ツールを提供するというような組織です。で、この組織はアクセシビリティセンターフォーエクセレンスのチームとともに製品開発のライフサイクルの中でアクセシビリティの問題を発見して溝を埋めることに取り組みますというようなことが書かれています。で、これらの組織や人員の配置の発表に加えて、製品の計画として2021年の初めまでにオーディオとビデオの自動キャプションを追加するためにすでに取り組んでいると。逆に言うと2021年の初めにはオーディオとビデオの自動キャプションが追加されるということを発表しました。で、この取り組みについては長期のロードマップに基づいたものということで、今後に関してはもうアクセシビリティというのが全ての製品開発に携わっていくというような形で機能も取り組まれていくというところで、もうツイッターもやはりその7月のボイスツイートのテストの発表以降、短期間なんですけどものすごい勢いで対応しているというところで、ちょっと私もびっくりしたんですけど、素晴らしいなというふうにも思っております。逆に言うとアクセシビリティに関心のある方から見るとちょっと信じられないようなことだったわけなんですけれども、それに対してツイッターももう本当に短期間で一気に取り組んで、もう方向を変えたというところで すごいなというふうに思いました。今週は以上です。それでは失礼いたします。